僕スタイル
私スタイル。
あいおいラジオがお送りします僕スタイル私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し多様性を認め合う社会を作ろうというあいおい市発のマイノリティラジオです。皆さんこんにちは。本日のご案内役を務めます花子です。そして、
はい、普段着チームです。よろしくお願いします。
はい、出口でございます。よろしくお願いします。
たぬきです。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、さっきです。よろしくお願いします。
はい、ということで、本日この5名で愛生市総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお送りいたします。ではまずですね、先月駅のホームの、優先座席の話とかね、それからシンボルマークの話とかちょっとしたんですけども、まだ相生駅には駅のホームに優先座席は、今現時点ではね設置されてないように思うんですけれども、なんか気がついた方いらっしゃいます？
駅のホームのやつはね、前回やったやつじゃなくて、
前回じゃなかったっけ、先月、
先週ぐらいにネットの、
あ、そうなんだ、
神戸新聞に載ってて、ネットニュースで見つけたってやつですよね。
はい、どうも失礼をいたしました。はいはい、たぬきさんは電車のホームで優先座席見たんですってね。
はい、はい、近くじゃなくて、笹山に行くときに、丹波快速に乗るとき、福知山線の方で見ましたね。
あ、どちらの駅で？
尼崎から
都会の方が対応は早いのかもしれないね。
そう、やっぱり利用する、
頻度かな、
ニーズの問題かな。
でもきっとおいおいホームにも設置されていくって動きになってるんでしょうね。賛否両論はあるとは思いますけども、はい。で、前回お話ししたのはシンボルマークの話をしたんですね。
そうでしたね、
はいはい、でそのシンボルマーク、普段着チームさんが、IOC 市内で見つけてきたと。
前回も、言ったと思うんですけどもね、市役所と市民会館の前のですね、信号のところですね、あっこを渡る、横断するときにね、なりますよね、音
がピッコピッコなる、カッコかな、
なるんですけど、押しボタンありますよね、あの押しボタン白いやつなんですけども、白いやつの横面と押すところの上のところにちゃんとね、視覚障害の杖をついてるマークみたいですね、ちゃんと載ってるんですね。
そうなんですね、気がついている人、手が上がりませんね。あそこよく見るんだけどな。
先週でしたっけ、土曜日にあったじゃないですか、そこで集まってふるさとのやつ、
行った時
に、うちは、午前中だけ行った、で帰る時に、あ、そういえば
偉い、
あ、やった、あれをちょっとあったはずだから見に行こうと、見ました、あったと。
さすがや
な、ね、
マイノリティラジオのやっぱりディレクターだもの、
そうそう、やっぱし見るところが視点が違うね、
すで、ね、にね、そういうふうなこと意識して見てくれてるね、
すごい、ぼーっと見てるとね、お待ちくださいしか記憶にない。、
はい、そうそう、なるほどね、
盲人用の信号がついてるっていうのは知ってるの、はい、音が鳴るから、
そうそう、 あれもね結局音が鳴るから分かってるだけでね、そうなんですよ、だから何もそこを改めて見直したりすることなかったんですね。
だから、音鳴るっていうのも慣れてしまうと、案外人って鈍感になるん、
そうかもね、
ですよね、今日は帰りにちょっと見とこうと。
そうですね、
帰りって帰りには通らないな、今度機会があればちゃんと見てくると思います。
見ないな、
はい、忘れる、いや覚えとく、
はい、もしかしたら他のところにもあるかもしれない。
そうですね、そう確かに
あったという
あったんですね、はい、
はい、チェックしていただいたと思います、
はい、ということで、オープニング、ちょっと長めのオープニングが終わりまして、はい、最初のコーナー、ワイガヤに参りたいと思います。 ワイガヤの方は、ここから普段着チームさんに、MC をお渡ししますのでお願いします。
はい、ですね、オープニング長めに撮っていただいてありがとうございます、ね。このコーナー短めにやっていきたいなと思いますけど、あんまりねちょっとね膨らませられるようなねテーマという感じでもないんですが、まあ、今回ね、まあ、私がですね、お送りしようというかテーマなんですが、まずですね本編に入る前ですねちょっとね皆様にね、聞きたいと思うんですけど、
はい、
あの精神の病気でですね、
うんうん、
入院してる方っていらっしゃいますね、
うんうん、
その人が大体どれぐらいの長さ入院してるかっていうのご存知でしょうか。まあね打ち合わせの時に言ってるんでね、まあ、あれなんですけど一応ね、
はい、
形を聞いて、
はい、ね、一時すごい問題になって新聞なんかにぎわした、もう何年か前かな、社会的入院だったか社会入院だったかって言って、もう発病して時から20年30年と病院にいる人が、うん、入院が続いている人がいると。でそれが日本は特別長い、
そう
欧米ではもう特に、うん、なんていうかあの外来通院で住んでいるところが入院になってるっていうのは聞いたことがあるから、長い人はきっと本当に、ええ外の社会を知らないっていう方がたくさんおられると、うん、
こちらにですねグラフ厚生労働省の資料で、ね、はい、あるんですけれども、
うん、
まあ、これ24年までしかちょっとないんですが、
はい、
それでもまあ3年前ですね24年というと、うんうん、292日、10ヶ月ですよ。
10ヶ月ね、長いわ。平均、
本当に、ね、平均ですよ本当に。だもちろん短い人もいればもうずっと入院している人もいるっていうことも、それを踏まえて もうほぼ1年入院をしていると、
うん、
まあ、これは日本のデータでね、他の国はもう本当に少なくて、もうもちろん先進国で日本はもう本当にダントツで多い
ん
だ、でも2位の国ちょっとどこか、ね、忘れましたけれども、2位でも本当に50とかそんなもんなんですよ、
うん、
40、50ぐらいですか確かね、
うん、
もう本当に5倍6倍ぐらい違うわけですよ、
うん、なんでしょうねそれ
ってね。もでもそれがですねやっぱりその精神疾患っていうと、まあね、
うん、
統合失調症によりですね、
うんうん、20
年30年とですね、薬をね飲み続けないといけないっていう、
うん、でも入院し続けないといけないっていう
わけじゃないんですけども、
ね、
そういうね治療を受けながら、うん、生活を営むっていうことにやっぱり地域社会が、うん、受け入れがちょっとまだ足りないんですよ結局、うんうん、
偏見が強いのね、
まあ、そういうのをねあんまり許される感じではないんです、うん、でここでね、
うん、
本編に入る、
はい、
でまあそうなってくるとやっぱりそのね1人ね、
うん、
入院すると、まあ、平均でも300日近く、
うんうん、
で本当にもうここ数年でやっと300日を切ったって日本はね喜んでるみたいなところですから
3日か4日切っただけ、
そうですね本当に300日って言ってもそういう2と66倍ぐらいあると、
うん、
そういう段階でしかないので、
はい、
まあ本格的にちょっとねそれをなんとかしようということでですね、
うんうん
うん、まあ、地域移行地域定着というですね、
うん、
ことをですね叫ばれてて、ね、
地域移行地域定着、
ね、まあ、要するに、うん、まあそのね、精神疾患を持つ人で、うん、まあね、大丈夫だろうと、
うんうん、
そういう人に、退院を促して、
うんうん、
そのね地域に住んでもらって、
うん、
でさらにはその今後、ね、サポートをしながら、
うんうん、
でそこに長く住んでもらおうで、まあでまあ、結局地域定着、
ね、
そこにもう長いことも居続けて、まあ
まあ、地域で受け入れて、
そういうことですよ、
ね、でもそやっぱりでも長く入院してる人っていうのは社会生活してないわけだから、
うん、
まあ、それリハビリがいりますよね絶対ね。
そ
うね、
まあ、それがまあ地域移行の、
うん、
まあ、期間ということになりますけれども、うんうん、まあ、もちろん、ね、お金の問題とかもありますし、
うんうん、仕事の問題とかね、
まあ、もちろん病状の問題もありますけれども、
うんうん、
そうなってきた時にやっぱりその、ね、相談する、
うんうん、
対応する人っていうのはやっぱり必要になってくるんですけれども、うんうん、そういう人のためにといいますか、うん、まあ、そういう人が、まあ、ね、まあ、普通の人に言ってもやっぱりちょっとどうなんだろうっていう思うことがあると思うんですよ。
言いにくいとかね、
病状が、はいはい、本当にみたいな、
ね、理解しにくいとかね、
で、まあ、そういう人のためにというわけではないですけども、
うん、
その人たちが、まあ、気軽にまあ相談できるようにということで、うんうんうん、同じ精神疾患を持った人、
うん、
みたいなことですよ、うん、そういう人が、まあ、同じような立場で、
うんうん、
まあ、その相談を受けて、
うん、
で相談をそれでアドバイスを返す、
うんうん
う
ん、
そういう、まあ、ピアサポーターっていうんですけれども、うんうん、そういう仕事ですね、まあ、この度ですね、うん、7月からですね、うん、私 始めておりましてですね、ま
あ、そうなんだ
月に数回ほどですね、まあうんうんグリーンね、うん、何度かこの番組の名前が出てますけれども、うん、の方で始めましてですね、うんまあ、とりあえずはですね、来年の3月まで月 2、3回ぐらい、ねうん、あるんですけれども、その活動をさせていただくことになりましたので、ねうん、今回まあそれでまあ今回このテーマにしたんですよ、うんう
んうん、なるほどなるほどね。それはやっぱりねいくらソーシャルワーカーとかいるって言っても、うん、プロの視点でアドバイスできることと本当にあの心細い時に親身になって相談乗ってくれる人って同じ痛みの分かる人っていうのはね、うん、それは確かにあると思うので
まあですねまあそれいいところっていうわけじゃないんですけども、うん、これはですね、まあ、相談する側もそうですけども、うんうん、相談を受ける、まあ、ピアサポーター側も、まあうん、同じく、まあ、精神疾患を持ってるわけですから、うん、共に、その解決というか、うんうん、その相談をされて、うんまあ、なるほどと聞き受けて、うんうんまあ、それでまあアドバイスをする、うん、でそういうやり取りの中でその、ね、通じ合ったりなんかして、うん、お互いになんか心を打ち解き合ったりなんかして、うんうん、でよりなんか、浸透し合ってですね仲が深まってですね絆が生まれてですね、お互いにとってもど受ける側、する側、うんうんまあ、ピアサポーターの側も、うんうん、からも、ねその心が安らぐというか、
うんうんうんね、なるほどウィンウィンなんだ
相談を受けるそう、うん、そういうことですね、
うん、ウィンウィンっていうとなんか軽いね
軽いね
軽いね
でもその通りだと思うし僕がアトピーのね愛してる時にヘルスケアいうのがあって、うんはい、それがまさにその通りで、患者が患者の話を聞く、
うん、ああはいはいなるほど
でそれをちょっと割りになって、うん、あなたはどうやったのあ僕はこんなんです、うん、という話をね、うん、あのヘルスケアいう形でそのみんなこう話をやっていくんですよそうすると話もしやすいし、うん、逆に言うとその人の話も聞けるし、うんうん、でそうじゃないね、うん、第三者だ、うん、がお前はねこうなんだよああなんだよと言われると余計腹が立ったりして、ね、なかなか聞けないというところあるんやけども、うんうんうんうん、非常にいいあの、うん、制度やと思うし、うん、いいね
活動やと思いますね、ですよね本当にね、
は
い、
やっぱりこう相談に乗るのもそうだけど打ち明けるとなると、うん、一方的なものって言ったらなんかかえってこう心を閉ざしてしまうようなところがありますよね
そうだもんまあ、もちろんね同じ方向に向かっていればまあそれはピアっていうことであれなんですけどもやっぱりねあのこういう地域移行を望むというか、うん、そういう人たちはやっぱりねその不安がいっぱいなわけですよ、うんうん、不安がいっぱいな中でまあどんどん接していそういういろいろな地域の人と地域の人と、うん、地域のいろいろな人とまあ触れ合っていかなきゃいけないっていうその不安も乗っかる中で、うんだから解決ですしていくっていう中で、まあ、その 病状について理解のある、うんうん、同じ精神疾患を持つ人が、うんうんタッチするということで、まあ、ちょっとでもその不安を少しずつ取り除けるにいいんじゃないかっていうそういうことですよね、
うん、なるほどね
おっしゃる通りです
本当に
一生懸命勉強されていると思いますすごいね、
すごいね
まだ1回目でございますいやいやいやこれが流れる頃にはもう 2,3 回ぐらいはやってると思うんですけれどもそうか、うん、いかんせんまだ1回しか受けてない、うん、
あ本当
もうね、もうこのテーマ、ね、深く掘り下げられない理由はですね、そこなんですよ。まだ1回しかやってないですね。もう本当に上の方しかね、触れないんですね。
うん、でも何でもあのスタートはみんなそうだから。
そう、本当そうです。
本当に。
だからね、もう本当にね、まあ、まだね、相談人の方にね、行ったわけでもないですしね。うんだからね、まだ本当に分かんないんですよ。うんうん、どんな感じになるのかも。うんうん、こうやって喋ってますけど。うんねこれが流れる頃にはもしかしたらちょっと無理ですってやめてるかもしれないですよ。
いやいや、
いや本当そうですよ。
でもねあの、うん、こう話しやすい雰囲気、うん、それからやっぱりこうこの人だったら聞いてもらえそうかなという、うん、そういうこうなんていうかなもう白衣を着た先生に聞いてもらうとはまた違う、うん、親近感というか、
そうよね、それ大きいよね、絶対ね。うん
大きいと思うね。
大きいね。
あのちょうどねたぬきさんが、うん今やっぱり車椅子を乗ってる方の、うん 代弁者として今ここにいてはるんやけども、うんうん、ちょっと大きすぎるか
代弁できてるかな
結局ねそういう形でそのたぬきさんの話やったら、うんうん、ちょっと聞いてみようかと、うんうん、やっぱり同じその障害を持った人たちはどうしてもやっぱり思うと思うんですね、うんうんうん、そこら辺はすごく重要で、うん、やっぱり、同じ悩みを持った人たちで、うん解決し合うというのはすごく大切なことです、
ね、きっとね、はい、答えを求めてるっていうんではなくって、はい、自分のことを分かってくれるっていうことだけで乗り越えられることって多分あると思う、うん
ね、とね打ち明けるだけでね、うん、あのやっぱり違う、うんうん、安心する場合がある、うんうんうん、やっと打ち明けられ られた、
うん、そうね、うん、人ってねそんな強くないから
そうですよね、
うんうんやっぱりこう誰かがこう横にいてくれるっていうことって心強いもんなんだよね、
は
い
あのうん、第三者部外者結構厳しいのよ、うん、
そう やっぱりね痛みのわからない人っているし、うん、人の痛みは基本的にあんまわかんないからね
わかんないもんね、そう
だから、
うん、まあ、あの傷の名を合うんじゃない、うん、ということだけね、うんうんうん、はっきりしておきたいなとは思います、うんうん、はい、
はい、じゃあということで地域移行地域定着って何のこと、うん、って思ったけどそういうことだったんですねそうそう
なんか面白かったね
でもなかなか社会全体の問題として ね、はい、ちょっと考えてい
かないといけない本当は深い問題です
深い、はいうん、で、どうしましょうね雨と風についてっていう話題がちょびっとあるんですけれど、
まあね、これは、うんまあ、収録してる時点ではですね、つい先日ですけれども、うん台風何号でしたっけ15号でしたっけ、
ね、11号でした結構風すごかったもんね
11号でしたっ
け、う
ん思いっきりね日本ね縦断しやがりましてですね、
は
い
そう
思いっきりね金曜日にぶつかりやがってですね、まあ、私もですね金曜日の仕事が飛んでしまってですね、うん、1日分ね給料がもらえないんですけれども、結構でかいんですよ1日飛ぶと本当にもう数千円ですけどね本当に、うん、もう痛いんですよ思いがけず3連休が4連休になってしまってね本当にどうしたらいいんだっていうね
早いぜ前に
いもういいかなもうここ使われんのかなと思いながらね今喋ってますけどもね、まあねそういう雨と風っていうね、まあ、雨なんかね、まあ、日常茶飯事ですけど、まあ、台風みたいなですね暴風みたいなことになってやっぱりですね、うん、まあね、まあ、日常ではないじゃないですか本当にもう、うん、でもそんな中でですね、まあ、障害を持つ方はですねどのような感じで生活をせざるを得ないのかなっていうことをですね膨らまそうと思って、うんまあ、このテーマを出したんですけどもね、今この喋ってる感じで手応えが全くない
そんなことないよ、
風って言ったら追い風向かい風の他に、うんうん、その横から来る 風
横が怖いね
横怖いんですよ横倒しになるっていう感じでね、うん、横が怖いのでそれも台風ですから、うん、台風の場合は
突風が来るもんねヒュー暴風
力が強くて、うん、あと私は軽いから、うん、もう車椅子ごと倒れてしまう、うんうん、それに持っていってやっぱり視線が低いから、うん、その辺に飛んでるものが自分のところに向かってくる
怖いわ怖いわ
それはねやっぱり怖いですよ
今までそういう暴風の中出かけたことってあります？
一回ね笹山、うん、のマラソンの時に、うん、雨風の台風の時に走ったんですよ、
うん、走ったんだ
もう絶対走るということで、ね、
中止に
ならなかったんです、うん、やっぱり欠航しますってなって、ねうん、その時はね一応規制がかかって車は通らないんですけど、うん、やっぱり横から何が飛んでくるかわからない、うんうんうん、でので自分のこう体のバランスも取りながらなので怖かったですね、うん、だからよほどのことがない限りはこういう時は外出しない方がいいんですけれど、うん、本当は私も金曜日予定があったんですけどね、うん、中止になりましたけど、うん、でも実際勤めている人
そうよねそんな言ってられへんね
どうしてるのかな
どうしてるんだろうね、
でやっぱりカッパを着てても、うん、カッパごとやられてしまう、うん、そのカッパが脱げてしまう
だったら空気含むからカッパって、
う
んかね、膨らむから余計重心が高くなって飛びそうになりそうな気がする
で帽子かぶっても危ない、うん、だからその 身の回りのものも飛んでしまうかもしれないという危険性の中、傘のそのなんていうか傘もさせないものがうろうろするにはちょっと台風の横風、それからまあいろんな突風、竜巻じゃないけど、うん、そういう突風はきついですね、うん、自転車なんかもきついでしょう、
うん、でしょうね。もうこれね、もう本当にね、視覚障害とか聴覚障害の方なんかまあね、そんなもともとね本当に台風みたいなことになったら出かけることはほとんどないでしょうけれども、やっぱりそう、うん、まあ、出かけることがないにしてもやっぱりその情報が入ったり入ってこないだとかそういうことも考えられますしね。まあちょっとね、それ台風、雨と風の件に、なったら調べてお、話すためにちょっとネタをっていうことでですね、見つけてきたのがですね、はい、去年のですね4月ですかね、台風8号っていう、
うん、
台風8号が上陸したんですかねのやつでですね、聴覚障害者が、各地で危険な悲惨な目にっていうですね、なんかよくわからないんですけれども、まあ、ブログのタイトルがありましてですね、その台風8号についてですね、聴覚障害の、情報保障についてっていうのがありましてですね、なんかこれ安倍首相ですかね、あの情報を提供する、官邸の記者会見の、あれに行う際に聴覚障害者に正確な情報を迅速に伝えるために、強く要請しますというのをですね、書いてあるんですが、官邸記者会見の手話通訳者は話し手から離れて立ち、話し手とは別のカメラで、収録されるので、ニュース番組では話し手のみの映像が流されるのってことは、まあ要するにだからその手話の人が、まあ、映ってない状態の喋ってるだけの情報しかそのニュースの映像では流れないので、話し手はの横にすぐ横に真横に立って、もだから首相とその通訳の人が隣に並んで、その記者会見とかそういうのは緊急発表みたいな、
よく こんなちっちゃいのでこう区切って入ってるよね、あのテレビ見ると
ワイプ
っていうのはあれ。
ただまあ他にも、まあ、だからインターネットとかでも配信するときもそういう字幕とか手話通訳をつけて、正確な情報をその聴覚障害、まあ、要するにテレビとか見てても声が聞こえなくて、まあ、手話とか口の動きとかで判断する人のためにこういうことをしてくださいっていうのを、まあ、要請しているっていう、そういうのがあるよっていうのをちょっとね拾ってきたんです。やっぱり結局そういうことですよね、まあ、台風情報とか、まあね、まあ、記者会見だよね、気をつけてくださいみたいな情報って、まあ、
どう気をつけたらいいのかもわからないですしね、うん、
まあ、聴覚障害だとやっぱり、ね、うん、まあ、ラジオとかで備える、我々なんかラジオとかで備えたりしますが、うん、やっぱりそのラジオは、まあ、当然聞こえないわけですから、そう
ですね、ね、何らかの方法で情報って取らないといけないんですけど、うん、それはなかなか全員に一度にわっと伝えるっていうのはそれは難しいんですね。
最近ね、
はい、
あいおいラジオにね、
うん、
お仲間じゃないけども、仲良くなりましたね、アコーの、
はいはいはい、聴覚障害の方、
はいはい、で、あの方のコミュニケーション能力といったら、うん、半端じゃないです
。すごいね、本当に、
はい、でいろんな人と知り合いになってる、うん、つまり自分のところに情報が自然と届くようになっていると、うん、そう思いました、うん、だから同じように耳が聞こえないからラジオとかテレビとか見てもわからないことがたくさんあるんやけど、多分あの人には届くと思います、
うんうん、
それはあの人のいろんな人とのつながりも含めてのコミュニケーション能力、うんうん、だからそういう形でやっぱりその障害者だからといって、うん、閉じこもったり引きこもったりせずに、うんうんうん、やっぱり人とつながることはすごく大切なことじゃないかなと思いますよね、うん、先ほどのね、うん、お話なんかもやっぱりコミュニケーション能力を高めていくと ね、
うん、来ない来ないって待ってるんじゃなくって、はいはい、やっぱ情報って取りに行かないと、はい、 なかなかその時その時 の、はい、あの欲しいものって手に入らない、はい、っていうことを。
そうです、
まあ、それは障害あるなしに関わらずね。
そうですよ、うん、本当に、
まあ、ない人にはチャンスは少ないっていうことは確かにあるんだけど、うん、あのない人っていうか障害のある方にはチャンスはなかなか少ないとは思うけれども、う
ん、泣いてたらダメです、
うんうん、という結論に達したところで、はい、一服しまして後半に参りたいと思います。長く聞いていただきましてありがとうございました。